社協のホット便始まります。皆さんおはようございます。この社協のホット便は毎月第1木曜日午前9時から社協職員が交代で番組をお送りしています。放送では網走市社会福祉協議会の活動や地域で活動されている方や団体を紹介しています。前回11月の放送の際には社会福祉協議会が行っているさまざまな事業をご紹介させていただきました。今日は社会福祉協議会で策定した地域福祉実践計画についてお話しさせていただくのと、後半にはヤングボランティア育成事業のご案内をさせていただきます。今月の担当は地域福祉係の松野と大橋です。よろしくお願いします。
松野さん、大橋さん、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
地域福祉実践計画とはどのような計画なんでしょうか？
はい、地域福祉実践計画は社会福祉協議会が地域福祉、誰もが暮らしやすい生活を広げていくために地域の課題や住民の要望をもとにして社会福祉協議会が目指す目標や具体的な取り組みを明確にした計画です。網走市社会福祉協議会では今年の3月に令和3年度から令和7年度までの5カ年を期間とする第7期地域福祉実践計画を策定しました。計画策定にあたっては策定委員会を設けて民生委員、町内会、老人クラブなどの身近な地域団体や地域包括支援センターサンライズ予備と校長会、商工会議所などの各分野別の団体の皆様からご意見をいただき策定をしました。近年の社会背景において福祉に対するニーズも大きく変化してきています。さまざまな福祉課題を解決していくためにも計画的に活動していくことが大切となってきます。
多くの方からご意見いただいているということですけれども、計画にはどのようなことが書かれているんですか？
計画の冊子には計画の概要から地域の現状と課題、具体的な取り組み内容を記載のほか、社会福祉協議会の役割と主な事業を掲載しています。この計画の基本理念として、絆と助け合いで作る私たちの町網走を掲げています。地域福祉を広げるには人づくりと町づくりは欠かせません。基本理念のもと、さらに基本目標を4つ定めています。1つ目が地域福祉の担い手作り、2つ目が住民や関係機関との協働による地域づくり、3つ目が住民の支え合いによる地域づくり、最後の4つ目が地域に信頼される組織づくりです。具体的な内容としては66項目の実施項目を設けています。そして今回の計画では国連で定められている世界共通目標のSDGs との関連性も明示しています。
この計画と SDGs にはどのような関連性がありますか？
はい、SDGs は誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会を目指す世界共通の目標です。この誰一人取り残さないという部分は、これまでの地域福祉の推進につながることでもあります。この SDGs で示されている17の目標を今回の計画における各項目に割り振り、例えばこの項目は SDGs の貧困をなくそうに関連しているだとか、この項目は全ての人に健康と福祉をに関連していることを示すことで、社会福祉協議会が行っている全ての事業が SDGs に関連していることを記載しました。そのため網走市社会福祉協議会はSDGs の取り組みを推奨し、事業を企画立案する際には SDGs の目標に沿った事業を実施するようにしています。
はい、では具体的な実施項目の内容を教えていただけますか？
はい、全部で66項目あるので全部はご紹介できませんの で、はい、4点ほど抜粋してご紹介させていただきます。
お願いします。
はい、1点目は若い世代のボランティアグループの組織化です。こちらの計画は若年層、若い世代のボランティア活動の推進と将来の担い手育成のために実施します。2点目は心のバリアフリーハンドブックの作成です。 こちらの計画は障害に関する基礎知識や関わり方、合理的な配慮の方法などを記載した冊子を作成して住民の皆様に見ていただくことで障害への理解を深めていきます、うん、3点目は通いの場、集いの場の運営と支援です。この計画は地域住民が集える場を開設したり、地域住民が主体となって運営している集いの場を支援することで高齢者の介護予防と住民の居場所づくりを促進します。で4点目は様々な相談に対応できる職員の育成です。こちらの計画は多様化する地域課題、地域住民からの相談に柔軟に対応できる職員を育成することで信頼される組織を目指していきます。このような計画を第7期地域福祉実践計画に定めています。
はい、今後の福祉を進めていくにはとても大切な計画ですよね。
はい、ここ近年の社会背景には人口減少や一人暮らしの高齢者の増加、価値観の多様化など生活上における不安の増大などを背景にして地域社会とのつながりや地域への関心の希薄化が問題となっています。このような社会背景によってさまざまな福祉課題が浮き彫りになってきている反面、地域の担い手が不足しているのが現状となっています。また新型コロナウイルス感染症によってお互いの距離をとって顔を合わせる機会を減らすことが求められてしまって、地域活動やボランティアの自粛延期となってしまいました、この自粛期間が長く閉じこもりの高齢者の増加、社会的孤立の深刻さが増す一方で、こうした状況は誰かとつながっていることと人と人との支え合いの大切さを教えてくれたと思います。
そうですね。
で、この福祉課題を解決して誰もが暮らしやすい生活を進めていくには、この地域福祉実践計画は大切な計画となります。計画を進めるにあたっては地域住民のご協力が必要となります。私たち社会福祉協議会はさまざまな取り組みを進めてまいりますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。では続いてクリスマス交流会のご案内をしていただけますか。こちらは大橋さんかな。
はい、毎年開催している高校生が企画した子どもを対象としているクリスマス交流会を今年も開催いたします。はい、開催日時は令和3年12月18日土曜日午後1時半から午後3時30分、場所は塩見コミュニティセンターです。参加対象は小学生未満となっています。
楽しみにしているお子さん多いと思いますが、今年はどんな内容を企画されていますか。
今年も高校生が考えた創意工夫たっぷりの企画が盛りだくさんです。内容については準備している高校生からメッセージを預かっておりますのでお聞きください。
はい、それでは高校生のメッセージ聞いていただきましょう。
網走慶応高校ボランティア部です。私たちが行うクリスマス交流会の内容をご紹介します。
まずオープニングではハンドベル演奏とジャンボリミッキーのリズムダンスを披露します。高校生も一生懸命練習していますので、参加する子どもたちはジャンボリミッキーのダンスを練習して一緒に踊りましょう。
次に手作りゲームではお菓子釣りゲーム、新聞紙ダーツ、福洗いを行います。福洗いではみんなが好きなキャラクターをたくさん用意しています。クリスマスプレゼントも用意していますので、みんな来てね。
網走南学校高校全日制です。私たちが行うクリスマス交流会の内容をご紹介します。
まずオープニングではアンパンマンの三三体操のリズムダンスを披露します。みんな踊れるかな、練習してきてね。
次に全体ゲームでは体であっち向いてほいをします。たくさん体を使って楽しみましょう。
次の手作りゲームではフラッシュゲームとボーリングを用意しています。フラッシュゲームは少しの隙間を一瞬で通るものを当てるゲームです。一生懸命準備していますので、みんな遊びに来てね。
南ヶ丘高校定時制です。私たちが行うクリスマス交流会の内容をご紹介します。
手作りゲームでは毎年用意しているキャラクターを捕まえてを開催します。
このゲームは穴から出てくるいろいろなキャラクターを捕まえるゲームで、小さい子から大きい子まで楽しめるゲームとなっています。 クリスマスプレゼントではキラキラ光るプレゼントを用意しているよ。みんな待ってるね。
いや、楽しそうな内容が盛りだくさんですね。ハンドベルがあったり、リズムダンスがあったり、プレゼントがあったりして、手作りゲームっていうのもあって、高校生たちがみんな自分たちで考えてくれてるんですね。
はい、そうです。まあ、今高校生からご紹介した内容の他には、まあ、高校卒業生による OB/OG ブースとしてインスタブースも用意しています。このブースではチェキで写真撮影をさせていただき、その場でクリスマスカードと一緒にプレゼントをさせていただく予定です。本番まであともう少しなので、高校生は放課後準備を進めています。この交流会を通してボランティアに関わるきっかけを作り、将来的には地域の担い手になってほしいと願っています。
そうですね。
で、高校生が頑張っている姿はぜひ見に来てください。昨日から申し込みが始まっており、締め切りは12月15日水曜日。定員は子ども30名です。ですが、ちょっと締め切り参加申し込みの方をたくさんいただいておりまして、まあ、すでにちょっと定員ギリギリとなっております。
そうでしたか。
はい。あの申し込み先は網走社会福祉協議会、電話 0152-43-2472 です。定員が少なくなっておりますので、早めにご連絡の方をお願いしたいと思います。
は
い、
秋はあと若干ということですので、お早めにお申し込みください。ではお知らせがございましたらお願いします。
はい、でまず共同募金についてのお知らせです。12月1日日より歳末助け合い募金運動が始まりました。歳末助け合い募金は、新たな年を迎える時期が近づく中で、地域の皆さんが孤立することなく安心して年を越すことができるように、また皆さんが充実した暮らしができるように、社会福祉協議会や町内会、民生委員等のご協力により実施しています。期間中は街頭募金などのさまざまな募金活動を実施しています。ぜひ歳末助け合い募金にご協力をお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
次にお話し広場笑顔のお知らせです。お話し広場笑顔は、子どもから高齢者、障害がある方など誰もが集まれる通える場所です。毎月第2、第4火曜日午前11時から午後3時まで、網走市総合福祉センターで開催しています。12月の開催日は14日のみとなっています。この日は市内農家さんの安藤ファームさんによる野菜販売と、お楽しみゲームと抽選会を行う予定です。お茶やコーヒーもご用意しています。ぜひ12月14日火曜日ご来場ください。
はい、ありがとうございます。共同募金についてのお知らせと、それからお話し広場笑顔が、今月の開催は14日のみということですので、ぜひ網走市総合福祉センターまでお越しください。それでは最後にリクエスト曲をおかけすることができますが、何にしましょうか。
はい、山下達郎さんのクリスマスイブをお願いします。
はい、なぜですか。
はい、まあ、クリスマスがもう今月ということで、クリスマスソングを選んだんですけれども、今回今日ご案内したクリスマス交流会に参加する高校生にクリスマスソングを聞いたところ、はい、山下達郎さんのこの曲を教えてくれました。
へえ、高校生もやっぱり山下達郎のクリスマスイブなんですね。
そうなんですね、意外でした。もっとなんかこう若い曲が来るのかなと思ったんですけれども、うん、山下達郎さんのということ
で。ああ、そうなんですね。まあ、どの世代にもやっぱりクリスマスソングといえばということなんでしょうかね。
そうですね。
はい、松野さん、大橋さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。